この2ヶ月テサロニケの信徒への手紙を続けて読んできました。今日がその最後になります。来月からは出エジプト記を読んでいくことになります。パウロがこのテサロニケの信徒への手紙の終わりに、私たちのために祈ってください、そういうふうに書き記しました。私たちのために祈ってください。皆さんは祈ってほしいってリクエストを出したことがありますか？こういうことを祈ってほしい、こういうふうに祈ってほしいっていうことを友人であったり信仰の友にリクエスト要求したことあるでしょうか？意外と私たちは祈りを要求することは少ないんじゃないかなとも思います。もちろん、私たちが本当にこう魂の深みで祈ること、それはなかなか人と分かち合うことのできないものである、それも確かなことだと思いますし、まさにそれが祈りだというふうにも言えると思うんですね。なかなか人に祈ってほしいって分かち合えない祈りもあるって、それはまさに神と一対一の中で祈られる祈りだとも思います。だけどもパウロは今日のところで祈りのリクエストを送ったんですね。もともとのこの原文でちょっと読んでみると、最後に祈り続けてくれ兄弟たち、私たちのためにってこう単語がですね、一個一個こう区切られて記されてるんですね。非常にこう最後に祈ってくれ兄弟たち、私たちのためにって、なんかこう一個一個の言葉にこう強調点が置かれるように書かれていて、あ、なんかパウロが本当に祈りを求めた、祈りを必要とした、そういう切実なこう訴えがここにあるんだなということを読みながら改めて思いました。でパウロが要求した祈りのリクエストっていうのも結構具体的なわけですよね。今日の箇所で言うと、一つは主の言葉があなた方のところでそうであったように速やかに述べ伝えられるようにということをまず祈ってほしいと。もう一つは、私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるように、そういう二つの祈りを具体的にテサロニケの教会の人に祈ってほしいってお願いしたということです。では諸説ありますけど、パウロはこの手紙をコリントから書いているんではないかとも言われているんですね。伝道していたコリントの場所からこのテサロニケに向かって手紙を書いている。でテサロニケの信徒への手紙っていうのを私たちは手にしてますけども、コリントの信徒への手紙っていうのを手にしてますけど、それを読むと分かるように、コリントの伝道っていうのは非常に大変だったわけですね。非常に困難を覚えてた、悪人どもって呼びたくなる人たちがいたっていうことでしょう。もともとの言葉だと、あの悪人どもって書いてあるんですね。だからパウロたちとそのテサロニケの教会の人たちの間では、もしかしたら具体的な顔が浮かんだのかもしれないですね。定冠詞がついた、特定している、あの悪人どもから逃れられるようにって、我々はそのことはどういう人物だったかっていうのは知ることできませんけども、とにかくパウロたちの宣教活動を邪魔をする、パウロたちを誹謗中傷する、足を引っ張る、おそらくユダヤ主義者だ、非常に律法を遵守する、そういう律法主義者たちのことをパウロはこう言っているんだろうというふうに言われます。で実際使徒言行録なんか読むと、テサロニケの教会の妨害をした人たちっていうのは非常に必要で、パウロが隣町に移っていっても追っかけてくるわけですよね。あと追っかけてきて執念深くそのパウロたちの活動っていうのをこう止めようとする、それほどまでにパウロの語る福音、キリストによる救いっていうものは許せなかった、律法を軽んじてる、神を軽んじてる、そういう こう攻撃がですね加えられてたんだと思います。本当にパウロ先生たちの旅っていうのも困難の連続であっただろうし、本当にストレスを抱え続けた宣教の旅だったんだなっていうことを 思わされます。で、実際旅を続ける中でアテネからコリントにパウロ先生たちが到達した時にはですね、まあ、コリントの手紙を読むと分かる通り、そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でしたってコリントの手紙の中に書いてるんですね。そしてコリントの伝道もなかなか思うようにうまくいかない。その前のアテネでは復活についてケチョンケチョンにされて、失意の中でこうコリントに行ったって。そんなパウロがですね、主の言葉があなた方のところでそうであったように速やかに述べ伝えられてほしい、それは本当にコリントに苦労しているパウロ先生たちの祈りだったんだなって思います。速やかにっていうのは走るっていう言葉なんですね。御言葉が走っていく。で、実際テサロニケの教会では本当にそうだったんだと思うんです。今日子供たちに恵子先生がテサロニケの宣教っていうのは1ヶ月ぐらいだったんだよっていうふうに教えてくれました。1ヶ月ぐらいの宣教活動で教会ができて多くの人がその福音を信じたっていう、まさに主の言葉、福音がふわーっと走っていった、そういう体験をパウロもしたんだと思うんですね。それに比べてコリントはやれどもやれども主の言葉が走っていかない。何か本当にその難しさっていうのをそのギリシャの世界の中でパウロ自身が感じてたんだなって思うんですね。その私たちのために祈ってほしい。悪人どもの妨害があり主の言葉がうまく伝わっていかない。全ての人に信仰があるわけではないのです、ね、この信仰というのは2つの意味があるかなというふうに思います。1つは全ての人が主の言葉福音を聞いても、信じるわけではないし、それに反発を覚えるという人も、いると、本当にその通りだなというふうに思います。で、もう一つはその信仰がないということは、その神を信頼するよりも人間を信頼するっていう、そういう意味もあるということです。もっと言えば神を信じる、そう言いながら最後は人間を頼りにするあり方、それがこう全ての人に信仰があるわけではない。信仰を持っていると、主を告白している、神を信じていると言いながら本当のところでは信じてない、それが全ての人に信仰があるわけではないという言葉の二つ目の意味だというふうに言われます。特にこの悪人と呼ばれる律法主義者たち、ユダヤ主義者たち、こうあるべきだ、こうしなきゃいけないんだ、律法を守らないことは許さない、その信仰は非常に熱心。でもその熱心であればあるようで、実は神を信頼するよりも自分を頼りしている、自分がそのことを行っていることをすがっている。律法主義というのは結局は自分を頼りにすることだということですよね。自分に根拠を持つわけです、神に従っているということ。でもそれであって、キリストによってあなた方は良いものとされるのだってパウロの福音は真逆を言うわけですね。だから許せない、そういう戦いがあったんだと思います。で、パウロが今日のこの箇所で、私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるようにと祈ってくださいって、これはね、なんかすごいリアルな祈りだなっていうふうに私自身を見ながら思わされました。パウロ自身はまさにその律法主義者、悪人どもと言ってたところから改心させられた一人ですよね。劇的なキリストとの出会いによって改心させられた経験を持つものですよ。そのものからしたらね、あの悪人どもを劇的に改心させてくださいと、私のようにあなたに出会うものとしてくださいって祈っても、そうやって祈ってくれって頼んでもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。あの人たちが福音を信じるように祈ってほしいって。だけどここではその人たちから逃れられるようにしてくれってパウロが祈っている。6節のところでは、今日はちょっとあんま触れませんけども、私たちから受けた教えに従わないでいる全ての兄弟を避けなさいとも言っている。兄弟を避ける、これ教会の仲間のことですよね。14節では、もしこの手紙で私たちの言うことに従わない者がいれば、 そのものには特に気をつけて関わりを持たないようにしなさい。何かこう逃れるとか、避けるとか、関わりを持たないとか、何か非常にこう考えさせられる、言葉の一つ一つだなって思いますし、でも実際パウロの伝道者パウロの本当にリアルな経験に根ざした、極めて体験的な言葉だったのかなというふうにも思います。本当に教会形成に苦労する、パウロ先生の姿をですね、なんかこう見るような気がいたします。だけどもこの中でパウロは一つ決定的なことを手紙の中で記すわけですね。でパウロの現実は本当に大変だし、うまくいかないこともあるし、実際テサロニケの教会の人たちも迫害されて、苦しみの中にある。再臨の出来事によっての考え方の違いで動揺もある。いろんなことでこうざわついているこの中でパウロは語るわけです。しかし主は真実な方です。しかし主は真実な方です。すべての人に信仰があるわけではないのです。しかし主は真実な方です。ここのもともとの言葉だと信仰と真実という言葉がギリシャ語で並んで使われているんですね。ピスティスピストスって言って語呂合わせみたいにパウロが伝えているところなんですね。もともとの語感も同じような言葉で、パウロはこの2つの言葉を橋渡しとしながら手紙を書いている。すべての人が信頼に値するわけではないかもしれない。だけども主は真実であり、主は信頼に足るお方だ。そうパウロがここで語っている。パウロは神の真実性に私たちの心を向けようとしているわけですね。そこへと心を引き上げようとしている。いや、もっと言えばパウロ自身、自分自身をそこにこう置く決意を持って何かこう語っているんではないかなとか、自分に言い聞かせながら手紙を書いているような思いさえしてくるところだなって思います。いろいろなことが確かにある。選挙が思い通りにいかない、外側からまた内側からいろんな攻撃がある。パウロも弱り果て疲れ果てる時がある。だけどもしかし主は真実な方です。そうパウロは告白するわけです。ここがパウロの立つところだったっていうことですね。主こそ信頼すべき方だ。いろんな嵐にパウロは本当にあったし、テサロニケの教会の人たちに嵐が襲ったけども、主は真実な方だ、主が信頼に値する方だ、そこへと私たちの心を向けるようにパウロはテサロニケの教会の者たちにこの手紙をしたためたのだと改めて思わされます。主は真実な方です。私たちの目に映し出される世界の現実を見るときに、本当にそうだろうか、神様本当ですか、主は真実であるならなぜ、そういう問いや戸惑いが確かに私たちの中に今ありますね。主が真実ならなぜ、そう思いたくなることが1週間のニュース番組を見るだけでも次から次へと起こっている。コロナのことにしても、仕事の中でもそうかもしれない、家庭のことの中でもそうかもしれない。主が真実ならなぜですか、そう思いたくなるものが、私たちの中にもいっぱいある。不安や恐れでいっぱいになってしまう。まさに生活の戦い、仕事の戦い、人生の戦いというものがあるわけです。だけどもまさに信仰というものは、その不安や恐れがいっぱいのところで動揺して心が騒いでしまう、その私たち中にあって、しかし主は真実な方ですと、そう告白すること、そう確信すること、それはまさに信仰なわけですね。だからパウロはまさに主は真実な方ですと信じるからこそ、確信するからこそ、パウロは祈ってほしいって、主に祈ってほしいって 要求したんだと思うんですね。そしてテサロニケの人たちのために祈っている。なぜなら祈りというのは、主は真実な方ですと信じるからこそ生まれる祈りだからですね。主に信頼するからこそ私たちは祈るんですよ。祈るとは主を信頼している、主は真実な方ですとのその告白に他ならないということです。祈りとは主に対する信仰告白ですよね。私たちの昨晩夜8時からでしたけども、仲介青年会の企画でですね、香港のことを覚えて、祈る、香港のことを知ろうと、そういう企画がなされて、8時から1時間という予定だったんで、結局終わったら11時ぐらいになってましたけども、今日礼拝に来ているパン君であったり、のぞみ教会にかつて来てたルイスであったり、ロロ君も出席、オンラインですけども参加しました。僕たちも何人か参加し、青年たちも多く参加してですね、20数人のものがそのオンラインという形ですけども、その今の香港の現状をこう聞くっていう時間を持ちました。アメリカから佐藤先生も参加してですね、なんかやっぱそういう時にオンラインのなんかこのなんか豊かさっていうか、便利さっていうのを改めて痛感しましたけども、非常に豊かな時間でした。ロロ君が香港の歴史、そういうものを少し日本の青年たちに映像なんかを使ってレクチャーしてくれて、そして宮城先生がこれまでの日本仲介と香港仲介の1980年代からの交流のプログラムだったり、この中にもねそのプログラムで香港に行かれたメンバーがいますけども、そういう歴史、そして1995年に戦争責任告白として香港に手渡した手紙と香港からの返書、そういういろんな歴史的なつながりをですね、少しシェアしながら思いを分かち合いました。で、もちろんここでそのことをすべて分かち合うと3時間かかっちゃうのでそれはできませんけども、だけど本当に今その香港のクリスチャンたち、また香港の人たちが今置かれている困難さというものを改めてこう知らされる時になりました。また祈りの課題として本当に要求された、求められたことの一つはですね、やっぱり教会の中の難しさがあるということでしたね。いわゆる親中派と言われる中国を支持する人たちと民主派と言われる人たちが、やっぱり教会の中にそれぞれの立場の中でおられると、非常に教会が難しい舵取りを迫られていると。なかなかそのことを面と向かって互いに語り合ったりとかできない、そういう非常にこう緊迫した空気があるということを祈ってたし、また市民の中にも分断が本当に広がっていると。なんかお店のリストがあるらしいんですね。ここは民主派のやっているレストランだと、こっちは親中派のレストランだと、だから親中派の人たちは親中派に行くとか、民主派の人は民主派の方に行くとか、こっちは黒人のレストランです、こっちは白人のレストランですか、そうじゃないですけども、本当にそのもう社会の中に分断があるってことを言われている。そしてだんだんだんだんその自由、そういうものが失われつつのひしひしと感じていると。でそういう大きな動きの中で何ができるんだろうかって、デモをしても平和的にしても何も聞いてもらえない、何も変わらない、どうしたらいいんだろうかって多くの人たちが今思ってると。でもその中でその香港の友たちが祈るって、今祈ることしかできないって、いや祈りたい、そういうことを分かち合ってくれました。礼拝に来ているパン君が、香港の今若者たちはその香港において自分たちの未来を希望を持って見ることができない、だからその中で不安がいっぱいで希望が見出せない、だけども失望しない、絶望しない、そのことを祈ってほしい、若いキリスト者たちがこの時代の光になれるように祈ってほしいと、 そう祈りを求められたのを聞いてですね、本当に心を打たれましたし、皆でそのことを覚えて祈りました。私たちのために祈ってほしいっていうリクエストをですね受けたなというふうに思いました。で、昨日の話の中でも少し紹介されたんですけども、私はちょうど2011年に、夏にですね香港に行ったんですね。ちょうど 3.11 があったその年の夏に香港に行きました。八尾田中学校というところでその子どもたちに日本語を少し教えるっていう、まあ教えるたって一緒に遊ぶっていうだけですけども、そのプログラムでお願いされて行きました。でそういう中で 3.11 のことを覚えて、その特別の祈祷会がですね香港中会の方々が用意してくださって祈ってくださいました。グループに分かれて、まあもちろんその震災の様子なんかをその時は私がプレゼンテーションして、そしてその祈りの時間を持っていただいた。で小グループに分かれて祈りました。一人の年配の女性がですね一生懸命祈ってくれました。広東語だったので何にも分からなかったです。何を祈ってくださっているのか私には分からなかった。だけど涙ながらに声を詰まらして祈ってくれた、まあ、その出来事は忘れられない。そして祈られているその事柄ですね、触れた時間でもあったなって思いました。まあ、その経験も含めてですね、本当に今香港の教会の友達が激震に襲われている中で、本当に私たちも今祈る、祈ってほしい、そういう祈りを求められているし、またまさに主は真実な方です、そこにやっぱり立つしかない、主は真実な方だ。いろんな事柄は動き、私たちは無力に思うかもしれない、何も動いていかない、誰も聞いてくれない、だけども主は真実な方だ、そこに立って祈るものでありたいというふうに心から思わされます。詩篇100編5節に、主の恵みは深く恵み、あ、ごめんなさい、主は恵み深く慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶってあります。主の真実が世々に及ぶ、そのことを改めて思いたい。第一コリント10章13節、まさにパウロがこの苦闘する中で、伝道してたコリントの教会に宛てた手紙で、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせるようなことはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。私たちは時々どこに向かっているのか分からなくなる。だけども主は真実な方である、そのことを覚えたい。しかし主は真実な方です。必ずあなた方を強め悪いものから守ってくださいます。これは悪と言ってもいい言葉ですね。悪から守ってくださる、まさに主の祈りの言葉そのものだなと思います。そして私たちが命令することをあなた方は現に実行しており、またこれからもきっと実行してくれることと主によって確信しています。どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐と深く悟らせてくださるように。どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐と深く悟らせてくださるように。直訳すると、どうか主が神の愛とキリストの忍耐にあなた方の心をまっすぐ向けてくださるように。深く悟るっていうのは心をまっすぐに向けるっていう言葉、神の愛とキリストの忍耐に心をまっすぐ向ける、まさにそれは祈りだなっていうふうに思います。神の愛、今日の聖書で読まれました、一人子をこの世にたまるほどに愛された、その神の愛、その愛を表す十字架の忍耐、まさになぜ、なぜですか、そういう不条理と不義の中で、しかし神ご自身がそこに立たれて、 なお命を示してくださった。そこに神の愛が現れたわけですよね。だからこのキリストと忍耐と神の愛っていうのがセットで語られてるっていうのはやっぱり意味深いなと思うんですね。神の愛というものはまさにあのキリストの忍耐によって示されているのだ。まさに私たちが十字架に目を向けていくときに、まっすぐにそれを見つめていくときに、そこに神の愛が表されてくると。神の真実が、あのキリストを復活させられた神の真実が、神の愛が私たちに大丈夫だと語りかけてくるわけです。なぜならあのキリストは復活させられたのだ。あのキリストが今も生きておられるのだ。あそこに神の愛が示されたのだ。だからあなた方はどんな時にあっても、忍耐の時を過ごしていたとしても、キリストがあなたと共におられるのだ。あなたは神の愛のうちにいるのだ。そこにまっすぐに心を向けなさい。不条理なことがいっぱいある。耐えられない。希望を見出せない。そういう海が私たちの中にある。なぜですか？でまさにその叫びの中にキリストが共にいてくださるということです。それが神の愛ということです。私たちも今そういう忍耐を求められる時にある。本当の友達もそうかもしれない。本当にその中で共に祈り合って支え合って歩んでいく、ここに兄弟姉妹としての本当にこう支え合う、教会の歩みがあるんではないかなというふうに、昨日の夜からですね、こう思わされました。またその時に真実な方に祈ることができると、不義が満ち溢れる中で真実の方がおられるということ、そこに祈ることができるということ、それは本当に希望そのものだって信じていきたいなって思います。それが信仰者にとっての恵みであり、慰めであり、励ましであると。千方作れど望みを失わず、そういうキリストの命を私たちは分かち合うものでありたいと思います。祈りということに考えていたときに、ちょうど1年前、昨年天に召された小島絹姉妹の言葉を思い起こしました。先生、祈りとは希望を受け取ることですね。祈りとは希望を受け取ることですね。まあ、私の魂に残された絹さんの言葉の一つですけども、脳梗塞で倒れられて、本当に病院でなんでこんなことにって、嘆いておられた中で、先生、私は祈ることを忘れておりました、祈るとは希望を受け取ることですねって言われた、その場面を今でもありありと思い起こしております。まさにその希望を受け取る祈りをですね、パウロとテサロニケの教会の祈りの交わりに習うようにして、私たちもまた日本中海とまた香港の友達と覚えながら、なかなか簡単に連絡取り合ったり行き来することはできないけども、真実である方を見上げるその祈りの中でつながり続けるものでありたいと心から願います。真実な方に私たちの祈りを向けましょう。一言になります。主なる神よ、あなたの御名をあがめます。私たちは一体この世界がどうなってしまうのか、恐れと不安の中で戸惑い右往左往するものであります。しかし主は真実な方であります。それに疑いを持ったり信頼できなくなるような思いが私たちの中にいつも襲いかかってきます。悪の力が私たちを襲ってきます。しかしどうかあなたご自身が私たちを強め、あなたから心を引き離す悪から守ってくださいますように切に祈ります。香港の友達、本当に難しい困難な状況の中に置かれております。しかしどうぞあなたの御助けがこの時もありますように、香港の諸教会をどうぞお守りくださいますようにお願いいたします。日本にいる香港の友達もいろいろな思いを抱えながら日々の歩みを過ごしております。主の守りと祝福がありますように切に祈ります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。